送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
意外とその疎遠になった息子さんとか、はいはい、まあ、奥さんが、はい、おかん片付けろっていうよりも地域の、はい、その世話焼きおばさん的な人とか地域のキーマンの人に何々さんもねこう言うこと聞いて片付けた方がいいよとかそういう一言の方が意外と動くきっかけになったり、
はい、身内は聞かないですね。
身内も結構身内だけで結構偉そうで言うじゃないですか。
そうやそうなんですよ。そうですよ。だから携わられるその介護の方とかお母さんの方とかもその息子さんがおるからとか息子さんがおるからってそれでなんかこう安心できないんですよ今。だってね、まあ、いろいろ家族事情ってもう僕らが持っている家族事情と今の家族事情ってもう
全然違う。
実際で虐待があったとかね、なんかその実際のお父さんじゃないと、なんかそういうのあるじゃないですか。だからやっぱりその辺の距離感もやっぱり携わる人は掴んどかないと、親子でもこうなんかってやっぱりそれはね、僕らやっぱ感動する時もありますけど、親子でもこんなんなんやって、まあちょっと正直ね思ってしまうこともあるけど、それもやっぱり受け入れていかないとね僕ら。
でも離れて暮らしてて認知症とかになってて、物を溜め込んでるのにも気づいてない人もいてますもんね。もうなんかすごい積み上がった雑誌、こんなんいらんやろうと思ってもいろいろってこう捨てさせなかったりとか、
片付けてる間にそのキャラクターがすごく変わるときたりとか、僕たちに最初優しく、あんた兄ちゃんごめんな、もう大変な思いさせてごめんなって言ってる時もあれば、あんた何してんの、ケケってとか、キャラが
日によって、
いやいや時間によって、
時間によって、
時間によって怖くなるとき大丈夫かな続けてって、あの時もありますね。先ほどその明日もまた生きてやるぞと米を研ぐっていうね、はい、それを書かれてた人で、もう一個紹介した寒いさよならっていう、はい、それも経過上ですね、はい、そのだんだんこう精神状態がやっぱり分かるじゃないですか、はい、そういうメモって、はい、明日もまた米を生きてやるぞと米を研ぐっていうのは生きようとしてるじゃないですか、はい、
そうですね、
多分僕はそういう現場はたくさん行って思うんですけど、最初はみんな葛藤されてると思います、ゴミ屋敷になっても、はい、やっぱり恥ずかしいっていう気持ちが、だからそういう家になってちょっともうしんどいなとか、もう嫌とか思い始めても、でも誰か人が来るとか誰かがちょっと恥ずかしいとか、そういう気も多分持ってらっしゃると思うんですよ、はい、そういう中で自分は何してんのかな、俺はなんでこんなことしてんねんと、はい、そんな葛藤があって、はい、そういう張り紙をしてるんですよ。断酒してやるとかね、ちゃんと朝散歩するぞとかね、そういうポジティブな要素もこう見え隠れしたりとかするんですよ。でも最後はさよならじゃないですけど負けてるんです、自分に負けるんです。でこれはもう僕思うんですけど、やっぱりつながりがあるとね、気も紛れたり、ちょっとああもう同じ環境で同じ頑張ってる仲間がおるなとか、
同じ境遇の、
そうですね、そういう人と、話できるっていうのはすごく大事だなと、つながりがなくなるとどんな高い目標どんな希望を持ってもだんだん体弱ってくるんです、
はい、
ね、お医者さん行っても薬が増える、で経済的にいつまでこの生活ができるのかなとかね、そう何かあったらどうしようとか、はい、やっぱ不安要素が多いと思う。そういう中で必ずそのやっぱり人は、弱いもんで負けていくというか、もういいやってなっちゃうっていう、だからつながりってその前向きとか葛藤とかその段階でつながるべきだと。
ああなるほど、
はい、
まあ、ちょっとこう愚痴言えるとか、
はい、その段階でつながればリカバリーも絶対早いと思うんですよね。
また生きようという、はい、あれ活力が出る、接点がないまま弱っていくっていうのが感じられてる
という、すごい感じます。まあ今そういう親御とかいろいろ問題になって社会問題にもなってますから、孤独死を防ごうっていうこの言葉も、いや僕も言ってましたよ、言ってましたよ、それから今でも言いますけどね、こういうのなくそうって言いますけど、孤独死をなくそうってなると高齢者の方どう思うんかなと、自分 一人暮らししてる、はい、近隣の方みんな孤独死なくそうって言ってる、はい、で私はするかもしれんと
思う。いやでも私でも本当思うんですよ
孤独死
なんかね LINE でね孤独死のなんかこうインターネットの送られてきたりとかもして友達から余計怖いな
あとこんな事件あとから大丈夫みたいな感じで LINE で送ってことで
私孤独死するんかなって思って
そうなんですよだから、はいはい、死ぬのって場所選べないでしょ、はい、だから基本的にはそれがたまたま家の中だったって、はい、それは僕ら受け入れなダメだと思います孤独死自体はダメだって言っちゃうともう生きにくい高齢者にとって生きにくいと思うんですよ孤独死がダメっていうスローガンは孤独死するって
そうですよねだって家で一人やもん
そうですよそれがダメなことなのっていう風潮にも取れると思うんです
そうです
ね生きてますよね、
はい、そうでしょういいことなんですよ孤独死を意識して見守りを意識しててだけどその目標は孤独死をなくすのはダメです孤独死はしますって一人でだから孤独死ってそのネーミングもどうかなと思いますけど
みんな誰かと住まなあかんくな
るやん、はい、要はまあ邸宅死まあまあそうねだから要は一人で亡くなるわけですから人は最後はね、はい、それ自体をダメだっていうような風には持っていきたくない
なるほどね、
はい、何かあっても大丈夫よと例えば家で亡くなった今だったらね例えば死後1ヶ月で発見されて、はい、もうこういうもう窓に灰がぶわっと出てそれを近所の人が見てうわすごかったひどかったなんやかんやってなるじゃんうわってなるじゃないですかじゃなくて例えばそういうことがあって、はい、72時間以内に発見 72H プロジェクトって僕はつけてるんですけど72時間、はい、3日以内でね、はい、要は発見できたら、はい、地域ではよかったねって、はい、住み慣れた家で、はいねはい、その前亡くなって、はいうんよかったよねって、はい、成功例としてねもうそういう僕たちもそういうマインドを持って取り組むべきかなとだからなんか大丈夫よって見てるよてそういう地域を目指したいなと個人的にはすごく思うんですよ
もう死ぬもんなんやから、
う
ん、
そう
72時間で発見しようっていう方がすごく、
うんまあ、一人で生き抜いたんやしね、
う
ん、
そうです
ポジティブな感じ
よかったよかったって地域でね、うん、言えるぐらいの、うんうん、そういうなんかこう心を持って生き、うん、いたいなと思う、うん、
素晴らしいですね、
はい、この福祉整理という言葉自体も、はい、今後どんな感じで皆さんに広めるとか分かってほしいっていう、まあ、別に広める気はないですよね
いやまあそうですねあんまりそんな、はい、あの、はい、そうですねそんなイケイケ感は僕は持ってないですけど、はい、あのでも福祉整理っていうのは、はい、今実際ねやっぱり陰性量も福祉整理が多いんです
あ
そうですはい、多いです、はい、そういう住環境を整えたいっていう依頼が多いなので今これだけ物が溢れてると言われながらも、はい、高齢者の方って電子レンジとかそういうものがなかったりとか、うん、とかも布団とかももう茶色いねもう布団でおしっこがついたような布団とかで寝られてる方も結構多くてでそういうの片付けに伴ってやっぱりそういう僕ら普段回収してる使える家具とかそういうのをどんどんそういう風に片付けながら住環境もリセットして使えるものをそうしたりとか僕らのできることってまだまだ可能性が全然サービスはもう完成してないのでね今後どのようにしてもっと使いやすいというかもっと喜んでもらえるというかねそういうことができること何かなっていうのをもう常にやっぱり考えてますね、はい、その完成を目指してね、はいはい、頑張ってますけど
福祉整理せなあかん環境の人も拒否される場合もあるんですよね、
はい、そうなんですよ福祉整理は自分からお願いしますって言わないんでね
だいたい周りの家族さんとか、はい、介護関係の方とか、はい、地域包括の方からした方がいいよって言って、はいはい、その辺
促されてます
せっかく大変なもうすぐ片付けるのに片付けられるみたいなジレンマみたいなのはあるんです
ありますねやっぱり僕らも当日行ってね、はい、調子悪いわって言われたらそのために段ボール持ってもトラックも来てもう派遣さんも契約して全員入ってきて調子悪いから帰ってってじゃあキャンセル料って言えないでしょそんな言えないですからまあまあねなかなかね、うん、でもやっぱりそれぐらい不安なんですよやっぱり、はい、その片付けるっていうことに対して自分の住んでる住環境を他人にやっぱり触られるっていうのはやっぱり信頼関係ない人とかやっぱりその嫌って思ってもらえるっていうのはなかなかハードル低いようで高い、はい、
まあ本当にねそれがないと取ったって言われますもんね、
うん、そうですそうです、ね、僕も昔、はい、 あのその人のために一生懸命バーってこう綺麗にして、で家族の方もいたんですよ、はい、家族が見て、家族の方は捨ててください、もう捨ててくださいっていう感じだったんですよ。でも仕事終わって帰って夜、はい、12時ぐらいから夜の、はい、もう1時間に1本ぐらい電話があって、はい、すいません、あのシャンプーがないんですけどとか、はい、歯ブラシがないんですけどとか、はい、お子さんとかに言わなくてこっちにかかって一晩中なんかかかっていた記憶があるんですよその時に思いました、はい、余計なもう線引きを引いてそれ以上行ったらあかんというか絶対行かんとこって思いましたまあまだそれそのもう、まあ、歯ブラシとかそのね、でも下手したらね、はい、指輪とかなったら僕らも怖いじゃないですか。
そうですよね、
そうですよね。
基本的にゴミってやっぱ持って帰ったりはできないですから、ゴミ屋さんに現場に来てもらったりするじゃないですか。だからその後から返してるって言ってもそんなクリーンセンターにね落として燃やしてるものも復帰できない。
そうですよね。
僕らの難しいとかそういうとこもありますね。遺品整理とかだったら、はい、これを母が大事にしても家具なんで、はい、物なんでっていうそのものを割ったりとかすると、
す、
はい、思い出のものって弁償効かないんで、ね、
あ、そうか、
僕は常にそれはもう言ってます、みんなに。要は引っ越しとかでね、それはヒューマンエラー起こりますからね。フローリングを冷蔵庫削ったとか、なんか冷蔵庫落としたとか、はい、った時ね、はい、故障したとか、
はい、冷蔵庫で買おうったんです
そうです、そういうイレギュラーがあるじゃないですかそれはまあ言ったら僕らも保険も入ってますしね、はい、言ったらその弁償できますけど、思い出のものとかそういう扱いっていうのは難しい
ですよね。
難
しい。なんかね、私もね、昔ね、
やっぱり欲しいとか、
ね、片付けてた時にわからないから段ボールに入ったものとか、これ捨てていいですかって言って、あ、それ捨てないでくださいって言われて、それ死んだインコが入ってるんですって
それはね、
と思ったけど、
それは捨てよう、
まあ置いときましたけど、でもこんなあの剥製なんですかね、あれ袋か和紙かなんか知らないけど、これは捨てていいんですかって、それ捨ててくださいって言われてちっちゃい死んだインコは捨てたらあかんけど、
ね、やっぱり欲しいとかね、なんかいうケースもあるじゃないですか、
は
い、
それはね、もう今はもう僕らも顧問弁護士と、はい、業務委託契約書っていうのをちゃんと作って、はい、まあ、そういうトラブルがないようには、やっぱりもう一回持って廃棄って言われたものを戻すことって絶対できないん
です。
会社に持って帰らないんで、
はい、はい、まあ、そこもしっかり説明して入るんでしょうけどね、それでも言われることがあるんでしょうね。
やっぱりナーバスになってますから、ちょっとなんかあの思ってたこと違うことが起こったってなったら、被害者的なね、まあ、マインドになりますし、そこは僕らもすっごく気を使ってやってますね。
そうです、やっぱり他人がゴミに見えても思い出のものとかありますもんね。その死んだ犬の毛とか、そんなもん置いてた私も置いてる、死んだもん一緒やった。
というわけで、すごいリアルで、
そうですね、
厳しいお話とかもあって、はい、考えなあかんこともいっぱいあったと思うんですけど、はい、一応なんか先駆けて進んでる地区とかがあるとお聞きしたんですけど、うん、はい、なんかそれは制度的になんか進んでるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、神戸市なんですけど、
あ、神戸市です、
はい、神戸市、はい、高齢者の方が賃貸住宅に住みたいっていう時に、はい、やっぱりその孤独死が発生したりすると、はい、どうしても大家さんが出してるケースがまあ多いっていうさ、話をね、先ほどしてたんですけど、そういうのが起こらないように、はい、神戸市が民間業者、まあ、僕たちみたいな民間業者と提携をして、はいはい、事前に自分に何かあったら、私はメモリーズとこういう後の残存残った家具をちゃんときれいにするっていう契約をしてますので、は
い
はい、大家さん入れてくださいと、
はい、
っていう、それを、はい、神戸市がちゃんとバックアップしてるんです。
市がバックアップしてる。
そうですね、あの、スマイルネットっていうんですけど、
スマイルネット
って、はい、スマイルネットって神戸市、
神戸にもあるからですか、はい、営業所が。
そうなんですよ、そうです、神戸市民の方が、はい、片付けに関して相談したいってなった時に、はい、ちゃんと神戸で、はい、対応できるようにっていうことで、はい、まあ、神戸に事務所あるんですけど、はい、で、その制度は素晴らしいところは、はい、広さによって金額が一定なんです。
あ、そうなんですか。
はい、賃貸物件で30平米までは15万、
はい、
おそらくめちゃくちゃ安いです。
めちゃくちゃ安い
です。いい制度です、はい、で、例えばその金額はなくなる、契約した時に全額をうちがいただくんです、
はい、
で、うちはそのお金を公営信にちゃんと入れるんですね。
え、入れるんですか。
はい、はいはい、預けるんです。はい、ということは、僕らもし倒産とかそういうことがあっても、はい、ちゃんとお金を担保されて返ってくるんですよ。 で、まあ、費用も安いし、はい、でそれで、まあ、賃貸物件に住めるっていうのはすごいいい制度で、他にもね、見守りとか、はい、安否確認とか、
そんなもしてくれるんですか。
はい、神戸やってる民間事業者とやって、はい、やってるんですけど、まあ、はい、まだまだね、ちょっと周知徹底がなかなか、はい、弱くて、
広報がちょっと
広報がね、ちょっと、はい、めちゃくちゃいい制度なんですけど
ね。3社の契約になるんですね。
そうです、
神戸市 と
民間業者、
はい、と本人さん
と、本人さんと、で3人ちゃんと事務所に集まって、はい、説明して、はい、いろいろ書いてもらったりとかして、はい、
見守りもしてくれたらね、はい、普段の生活、
はい、そうです、そうです。ご家族の方とかね、はい、やっぱり忙しい方とか、はい、まあ、どんどんやっぱりこう便利になってきて、制度も変わってきて、
普段の見守り契約も、まあ、お金はかかるんですか。
かかります。
こういうことしてるんで大家さんって言ったらだいぶ全然違いますよね。
全然違いますよね、うん、ね、
ちゃんとそういう契約したのをちゃんと大家さんにも連絡をして、はいはいはい、この人はこういうやってますよっていう、なかなかやるべきですね、はい。
これだけは言っときたいっていうようなこと聞いてる方にあれば。
そうですね、まあまあ、その片付けのことに関しては、はい、もちろん僕たちみたいな業者、最初から最後まで全部オールインワンで片付けるっていうこともできるんですけど、はい、やっぱり自治体には自治体のルールで、はい、ちゃんとゴミの臨時回収とか、はい、そういう体制って実はちゃんと整ってて、はい、行政のやってる市民のサービスっていうのはすっごい安いんですね。僕たちに頼むよりも全然安いんです、うん、これだけはちょっと正直に言っておきますけど、はい、でなので自分たちでできる部分に関してはやっぱりそういう行政のサービスとか、はい、そういうのをちゃんと使ってもらったりとかすると、はい、できない部分だけはやっぱりもう僕らみたいなところに頼んでもらったりとか、はい、相談していただければ実際の片付けって皆さんが思っているよりもものすごく安くできるっていうことが、はい、あと1点と、はい、やっぱり片付けてて人と人のつながりといいます家族も含めてね、はい、すごくやっぱり希薄になっているなっていうのはすごく感じるんですけど、昔は地域でいろんなものを砂糖や醤油までもね、物のない時代はみんなで助け合って、ね、地域が機能してたんですけど、まあ、それが物が普及して、ね、ある程度こう生活水準が上がると今度はもう自分たちのことを中心に、まあ、それはまあ悪いことではないと思うんですけど、そのでも余波といいますかそういうのはものすごく感じてて、地域で孤立している状況を作っているっていうのもこれも現実としてたくさんあるっていうのは僕らももうすごく感じてるんで、そこをもう一度ね、もうちょっと地域のことをちょっと考えていただいて、そういうネットワークとか、うん、その人に対していろいろサポートしたり、そういうとこまでいかなくてもちょっと気にかけるだけでもしていただくだけで何かあった時気づけるんで、はい、で72時間以内に発見すると、はい、まあまあ亡くなった場合ですけどね、うんうんうん、72時間以内に発見すると、うんうん、腐敗はそんな進まないので、うんうん、はい、
それいいですね、本当72時間発見、うん、プロジェクトですか、
プロジェクト 72H プロジェクトで、
お父さん推奨の72時間発見プロジェクト、ちょっとスローガンで、
ちょっと言いに行きましょうか、72時間プロジェクトって知ってる？そう
です、知らんですよね絶対知らないです
あんまり考えはったんですよね。
そうです、
広めましょう、広めましょう、
広めましょう、はい、来週言ってきます。
それでは、はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました
。お忙しい中、ええ、とんでもない、ありがとうございます。
今日はメモリーズの代表取締役横尾正富さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。